ペテロ第一の手紙5章5節から7節。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。また皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うからである。だからあなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。今日の箇所には謙遜が教えられています。謙遜が美徳であるということは誰もが認めるところです。聖書は至るところで謙遜を教えています。5節に、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うと書いてありますが、これは箴言の3章34節からの引用なのです。箴言には他にこんな言葉もあります。18章12なんですが、人の心の高ぶりは滅びに先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。人の心の高ぶりは滅びに先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。で、日本のことわざの中にも、慢は損を招き、謙は益を招くというのがあります。で、日本の文化では自分をへりくだらせること、謙遜することは当たり前のことで、それが礼儀の一つになっています。時代が変わり、人々の意識も変わってきましたけれども、今でも日本人はふつつかなものですがとか、お粗末なものですがとか、そういう言葉を口にいたします。でも、もしそれが言葉だけで、心の中で逆のことを考えているとしたら、卑下も自慢のうちという、まあ、言い回しがあるんですけれども、そういうふうに美しいはずの謙遜がかえって醜いものになってしまうかもしれません。またこんな歌もあるんです。親の小言を聞くときには頭下げてりゃそれでいいというんですね。で、親に叱られてもこう頭を下げていますと、その小言は頭の上を通り過ぎていくというわけです。人前で頭を下げていれば損はしないし失敗もしない。でも、それは本当の謙遜でしょうか。いいえ、それは単なる処世術の一つでしかありません。では、聖書の教える謙遜、それはどんなものなんでしょうか。今日の6節のところにこうありました。神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい、そう書かれていますね。神様の前にへりくだること、それが本当の謙遜です。どんなに能力のある人も、全能者の前に立つとき、へりくだらざるを得ません。どんなに優れた人であっても、偉大な神様の前では小さなものに過ぎないのです。どんなに立派な行いをしてきた人であっても、聖なるお方の前に立つとき、自分の罪を認めずにはおれません。ヨブは神様の声を聞いたとき、私は自ら憎み、塵灰の中で食いますと言いました。イザヤは神殿で神様の幻を見たとき、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、そう叫んでいます。人は神様の前に立つとき、一切の外側の誇りを剥ぎ取られ、そこで初めて謙遜を知ります。外側の見せかけの処世術としての謙遜ではなくて、神様を尊ぶ敬虔な、また誠実な本当の謙遜を知るようになるのです。また聖書が教えます謙遜は、教会の中で養われるもの、また実践されるものだと聖書にあります。 五節にこうありましたね。皆互いに謙遜を身につけなさい。互いにという言葉、 One another という言葉は、聖書の中に特に人たちが書いた手紙ですね。パウロとかペテロが書いた手紙の中にこの言葉が何度も何度も使われます。例えば互いに愛し合いなさいとか、互いに尊敬し合いなさい、互いに受け入れまた忍び合いなさい、互いに教えまた訓戒し合いなさい、互いに励まし合い慰めなさい、互いに重荷を負い合いなさい、互いに許し合いなさい、互いに使い合いなさい、互いに互いにという言葉が繰り返されているのです。謙遜についてはこんな言葉があります。互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低い者たちと交わるがよい。自分が智者だと思い上がってはならない。ローマの 12-16 です。これはイエス・キリストを信じてキリストの体の一部分とされたものが、キリストの体全体の中で調和を持って生きるようにということを教えているのです。自らが頭であるキリストに生かされている、そしてまた他の 教会というキリストの体の他の部分によって自分も支えられている、そういうことを知るなら、キリストの体の一致調和を尊ぶはずです。そしてその一致と調和をもたらすのが謙遜なのです。で、聖書はこのように神様の前での謙遜、またキリストの体の中で生きる謙遜というものを教えていますけれども、そのような謙遜を持つ者には祝福が与えられる、恵みが与えられるという約束があるのです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜う、へりくだる者に恵みを賜う。で、神はへりくだる者に本当に数々の恵みをくださいますが、今日はその中から2つのものだけを取り上げたいと思います。まずは神様を知る知恵知識が与えられるということです。謙遜な人には神様を深く知る知識、そしてそれに基づいて人生を生きる知恵が与えられます。新約聖書の言葉では謙遜という言葉、ここには低いという意味があります。またあるいは何かの下にという意味もあるんですね。人は神様と神様の言葉の下にあるものとして作られました。ところが人は神様と一緒に並びたいと思うようになる、そして神の言葉の上に立とうとした。そこから人間の罪が始まったのです。エデンの園で蛇が誘惑した誘惑、その第一はこうでした。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。第一は疑いですね。蛇はエヴァに神の言葉を疑わせています。エヴァが、私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。そう答えました。そうすると蛇はすぐさま、あなた方は決して死ぬことはないでしょうとこう言います。神の言葉を強く否定していますね。誘惑の第二は否定です。そしてこう言いました。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。何も神様に善悪を決めてもらわなくていいじゃないか、自分で、あ、これは自分のいいと思ったことはいいこと、自分が嫌なことは悪、自分で決めればいいじゃないかということ、これが第三の誘惑です。 つまり人間に高慢を吹き込んだのです。神様の下に立つのでなく、神様と並び立つことができるのだという誘惑です。アダムとエバはこの誘惑に乗り、そこから人は神の言葉でなく自分の基準で善悪を判断するようになりました。自分中心、自己中心、勝手な生き方をするようになったのです。そして神と神の言葉の下に立つという根本的な謙遜を忘れてしまったのです。ギリシャ語で人間という言葉には上を見るものという意味があります。つまり神の下に立って神を見上げる、それが人間の本来の姿なのです。しかし多くの人はその罪のゆえに神と神の言葉を見下すようになってしまいました。神様を信じる人たちは聖書をたっ飛びます。決して神様の言葉を自分の下に置くようなことはしないはずなんですが、でも時として私たちが聖書を学ぶとき、それを人間の理性だけで理解しようとして失敗をしてしまうことがあります。多くの場合それは聖書を知りたいという熱心から出たものなんですけれども、聖書の解釈をめぐってああでもないこうでもないという議論だけで終わってしまうことがあります。神様がこの聖書の箇所から今のこの私に何を語りかけようとしておられるのか、そのことを聞かないでそのことを見失ったままでいることがあります。もし私たちの聖書の学びが議論だけで終わるとしたら、そこからは神様を信じる信仰の養い、キリストに従う信仰の励まし、そういうものが得られることはありません。信仰者としてこの世を生きる知恵を得ることもできません。英語の理解するという言葉ですね、アンダーとスタンドから成り立っています。聖書の下に、神の言葉の下に立つときに、自分を置くときに、私たちは聖書を正しく理解することができるということなのです。私はある教会の庭にこうしゃがんでおられるイエス様の姿、それをかたどりましたブロンドの像を見たことがあります。で、それには子供を祝福されるイエスというタイトルがついておりました。で、イエス様は子供と接するときしゃがんで子供と同じ背丈になられたことでしょうね。で、この像はそうしたイエス様の謙遜な姿を表そうとしたものだと思います。で、私はそれを立って見ていたときにはイエス様の顔が見えないんです。イエス様しゃがんでおられますから。で、私もね、その像の前に行ってしゃがみました。そうするともう微笑みをいっぱい、たたえたイエス様の優しいお顔が見えたのです。イエス様がなさったように身を低くして神の前に立つ、また人と接する、その時に私たちはイエス様のお顔を見ることができる、イエス様の心を知ることができるんだということを学ぶことができました。へりくだる者に与えられる神様を知る知恵、知識、これを私たちも身を低くして受け取りたいと、そう思います。謙遜な人に与えられる恵みのもう一つは、霊的なことであれまた実際的なことであれ生活の必要が満たされるということです。へりくだる者は神様にその必要を満たしていただけます。なぜでしょう。それは謙遜は私たちを祈りに導き、そしてその祈りを通して神は必要なものを与えてくださるからです。一般に謙遜というと控えめで受け身的なことだと考えられています。でも本当はそうではありません。謙遜な人は 自分が様々な面で欠けていることを知っています。だから自分の欠けたところ弱さを知っていますから、それを神様に一生懸命願い求めるのです。確かに謙遜な人は他の人を蹴落としたり、人のものを奪ったりしてまで自分の必要を満たすようなことはしません。じっと欠乏を耐えます。しかし何もしないのではありません。その必要をひたすらに神様に願い求めます。自分が乏しい時でも神様に捧げること、また他の人に与えることを忘れません。で、今祈り会で詩編の都詣の歌というところを一編ずつ黙想しています。詩編の123編1節にこんな言葉がありました。見よ、しもべがその主人の手に目を注ぎ、はしためがその主婦の手に目を注ぐように、我らは我らの神主に目を注いで我らを憐れまれるのを待ちます。しもべ、はしためがその主人や主婦から報酬を得たい、賞与を得たい、あるいは休暇を受けようとして願い求める。そのように信仰者は自分をしもべやはしための立場において神様に恵みや平安を願い求めるのです。詩編には自分の苦しい状況を訴え、あなたのしもべを憐れんでくださいと言って神様に願い求める祈りがたくさんあります。憐れんでください、恵んでくださいっていうのは実は物乞いの言葉ですよね。聖書は神様に対してしもべの立場にまで下がる、いやもっとそれ以下の物乞いの立場にまで自分の身を低くして熱心に祈った人々の姿がたくさんたくさんあるのです。マルコの7章のところにツロの地にいました一人の母親のことが書かれていました。で、彼女はスロフェニキア人でありました。で、この母親は自分の娘から悪霊を追い出してほしいとイエス様に願い出たのですが、その時イエス様はこうおっしゃったのです。まず子供たちに十分食べさすべきである。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。イエス様のこの言葉の子供たちというのはイスラエルの人々のことで、犬というのは、まあ、このスロフェニキア人も含みます私たちもユダヤ人でないものはみんな異邦人ですから、その人たち異邦人を指しているわけです。イエス様はもちろんイスラエルの人にも異邦人にも全ての人の救い主です。でもこの時点ではイエス様はまずはイスラエルの救い主としてご自分を示し、そのように働いておられました。ですからこの母親に、まあちょっとひどい言葉のように聞こえますが、こうそうおっしゃったのです。でもこの母親はそれで引き下がったでしょうか。いいえ、ひるむことがなくこう言いました。主よ、お言葉通りです。でも食卓の下にいる子犬も子供たちのパンくずはいただきます。これはどういう意味かと言いますと、当時人々はナイフとかフォークで食事をしたんじゃないんです。自分の指を使って直接食べ物を取って口に運びました。指が汚れますよね。その当時はですね、パンの一かけらを取りまして、それで汚れた指を拭いたんです。その指を拭いた汚くなったパンは、その辺にいる食卓にいる犬に、子犬に投げてやって、犬がそれを食べるというのが、まあ当時の生活、習わし、風習だったようですね。ですから、この母親は食事の時、手を拭くために使った汚いパンなら犬でももらえますよね。だったらイエス様、あなたのお力の、またあなたのお恵みの おこぼれでもいいですから私にください。母親は自分を犬の立場に置くほどにへり下り、熱心にイエス様に願い求めたのです。イエス様がこのような祈りに応えてくださらないはずはありません。その娘は母親の願い通り即座に悪霊から解放されました。今日の箇所の七節にこうあります。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。へりくだる人は祈ることができます。そして祈ることができる人は思い煩いから解放されるのです。神様の前にへりくだることを知らない人の人生は、さまざまなことを自分の力で何とかしようとします。そして思い煩いでいっぱいになってしまうのです。神様に頼らなくてもやっていけるなどという思い上がりを皆さん捨てましょう。実際は私たちは神様に生かされ支えられているんですよ。その現実を見つめましょう。そして神様を知ることと、私の必要が満たされることを謙遜に、また熱心に神様に願い求め、この人生を歩んでまいりたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、罪はあなたとあなたの言葉の下に立とうとしない人間の傲慢から始まりました。この罪を解決するため、あなたはキリストをへり下った姿でお送りになりました。私たちはこのキリストの計り知れないほどの謙遜によって救われています。そしてこの救いはあなたの前にへり下る者のうちに働きます。私たちがこの救いの力によってより謙遜なものとなり、良きもので満たされた生活を送ることができますよう導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。